小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週は小沢先生に狼の話を紹介していただきました。
日本の昔話での狼っていうのはね、必ずしも怖いものじゃなくて、人間にちゃんと恩返しをしてくれたり、贈り物をしてくれたりね、あるいは人間の本性を見抜く力を持ってたりっていう、非常に面白い姿で現れるんですよね。
ちょっと狼の見方が変わりました
そうでしょう。
今週も引き続き狼の話で。
そうなんです。日本の昔話での狼の特徴をはっきり認識するにはね、例えばグリム童話とかゲルマンの話の方へ目を向けるとよくわかるもんですから、ちょっとそっちの話いきます。
はい、グリムというと赤ずきんちゃんとか、
そうですね、
狼と七匹の子ヤギが代表的ですね。そう、
みんな人間を襲う存在になってでしょ。襲う存在ですね、はい、前回お話した日本のああいう狼と姿が違いますよね。それってね、こういうことらしいですね。古代ゲルマンの神話の中ではね、狼っていうのはやっぱり常に人を襲う、あるいは食うものね。で、人を襲うだけじゃなくて、ゲルマン神話の一番偉い神様、オーディンっていうんですけどね、オーディンという、まあ、男の神様なんですけども、これは戦いの神であり、同時にその死神でもあるのね、人を殺す神様でもあるんですけども、そのオーディンをですね、最後にはフェンリルって言われているものすごく強い狼がオーディンを食って殺してしまうんですよ。それで世の中終わると、終わったっていうね、世の中の最後をとどめを刺すのが狼なんですよね、という不思議な怖い存在な、ゲルマン神話ではね。それからもう一つは、そのオーディンっていうのがですね、フェンリルに殺される前に部下を連れてるんですけど、その部下が両方とも狼なのね。で、それは狼が人を食うもんだから、オーディンっていうのは戦いの神であると同時に死の神様のもんですから、死者をさらっていくという意味で狼が家来になるんですよね。だから基本には狼は人を襲うものという考えが強くあるんですね。で、それが強いですから、あからさまにね、まあドイツ語で狼のことをヴォルフって言うんですけども、あからさまにヴォルフっていう言葉は使わないで、夜の犬とかね、森の犬とか、灰色のものとかね、そんな言い方で、いわゆる隠語ですね、意味言葉でやってたというぐらい。でも基本はどうも日本と違って、神様っていうよりも人を襲うもの、食い殺すものというのが圧倒的に強いですね。でも一方では、やっぱり例えば麦畑が風がわーっと当たって、麦の方がわーっと畑全体がこう揺れるとね、今狼が通ったというふうなことを言ったりしてるんだよね。それは農耕民族でよくあるんですけども、穀物霊というね、穀物の神様が通ったっていう、それに狼が当たるわけですよ。ですから、ここのあたり、ちょっとその農耕の民の考え方とゲルマン神話、ゲルマン神話って元来は牧畜面ですけどね、それとの接点みたいな感じがちょっとありますよね。ですから、基本的に言って、やっぱりヨーロッパの狼っていうのは人を襲うものっていう、それが強い。前回お話した日本の狼とはだいぶ違うかもしれませんね。
日本は贈り狼とか、狼の贈り物、
ね、贈り物とかね、
人を守ってくれたり恩返ししてくれたりとか、
そういう話ですね。だいぶ違いますよね。ですから、そういう意味ではね、それから、まあ、中国なんかでもね、中国というかモンゴルとか、モンゴルはあるいは突厥っていう古い民族があったそうですけど、その人たちは自分たちは狼の子孫だって言ってるんですよね。狼の子孫、モンゴルは今でも言いますよ、狼の子孫だって。ですから、井上敦っていう小説家の青き狼っていう小説がありましたけどね、それはモンゴル人の蒙古人の祖先としての狼の物語だったんです。素晴らしく面白い話でしたけどね。そういうのがとても強くの、で、モンゴルや中国の場合にも一種祖先ですから神様ですよね、というふうに見てるわけ。それで日本の場合には、前回お話しただいぶ違うでしょ、守ってくれる神様ですね。で、そのヨーロッパの話と日本のその古い信仰との違いが、狼と七匹の子ヤギとか 赤ずきんちゃんっていう話で出てくるわけですよね。
全く対極にあります
ね。対極にあるでしょう、はい、赤ずきんの場合は赤ずきんがおばあちゃんのところに行こうとすると狼がついてきて、そして先回りしておばあちゃんのところに行っておばあちゃんを食い殺して自分がおばあちゃんになりすまして、で赤ずきんをも食べちゃおうとするわけですよね、うん、
はい、
でまあ狩人によってやられるわけだけども、いわゆる人間を襲う存在ね。から狼と七匹の子ヤギもそうですよね。実はね、その狼と七匹の子ヤギっていうのは日本の天道様鐘の鎖っていうのとほとんど同じ話なんです。
似たような話なんですよ。
そうなんです。その意味でね、ちょっと狼と七匹の子ヤギもちょっと復習してみたいんだけどね。皆さん知ってるとは思うけど、ただこんな話でしょ。お母さんヤギに子ヤギが7匹いたと。それである時出かける時にお母さんが、狼が来たら絶対うち入れちゃいけないよと言って出かけるわけですね。それでお母さんが出かけてしまうと狼が戸口に現れて、そして声をかけると、子供たちはお母さんの声はそんなガラガラ声じゃないよ、綺麗な声だよっていうと、狼はチョークを買ってきてね、そしてそれを食べて声をきれいにした。ここはちょっと面白いんですけど、注意をつけなきゃいけないんだけどね、チョークっていうと僕たち日本人は学校のあの白い棒のチョークを思うでしょ、
黒板のチョーク
を思うでしょ、はい、だけどこのチョークはあの黒板のチョークじゃなくて石灰岩なんですよね。でヨーロッパではね、民間療法としてチョークは薬なんですよ。
そうだったんです、
うん、日本流に言うと漢方薬ね。それ今でも言う人いますけどね、それなんですね。それでチョークを食べて、で来たら今度は声は綺麗だったけど、今度は手を見たら手が汚かった。で子供たちはお母さんの手はそんな汚くないよっていう。と狼は今度は白い粉を塗ってもらってできますね。すると子供たちは騙されて扉を開けてしまった。で狼が飛び込んできて子供たちは逃げて、ここはもうとても子供が好きだとこだと思うんだけども、テーブルの下に隠れたりベッドの下に隠れたり暖炉の下に隠れて台所に隠れてタンスの中に隠れて洗い桶の中に隠れて、最後の子は柱時計の中に隠れたっていうところですね、うん、でその6匹は全部食われるんだけど柱時計の中の子供だけは食われないで済んだと。でお母さんが帰ってきた時にその柱時計の中に隠れた子供が狼に食われたことを言って、でお母さんが外で眠っている狼のお腹を切ったら6匹が元気にポンと出てきたんですよね、うん、それで今度は石をお腹の中に詰め込んで置いたと。で狼が起きた時に喉が渇いたってんで水を飲みに行って、石が重いもんだから泉の中に落っこっちゃった。で子供たちは狼死んだ狼死んだって言って喜んだって、こういう話ですよね、
はい、
これはもう完全に狼がその人間を襲うものとしての狼になってますね。でここで面白いのはね、声で気がついてるでしょ子供が、
はい、
あそことても面白いと思うんですよね。子供ってものすごく敏感でしょ。で声でお母ちゃんじゃないってことを気がついたわけですよね。ここはねものすごく面白いと思うの、子供ってよくあるじゃないですか。例えばお父さんが車で帰ってきたら、その車のエンジンの音だけでもう、あ、パパ帰ってきたって気がつくとか、そういう類いよね、
はい、
で大人は全然気がついてないけど子供は気がつくと、あれですよね。
うん、
だからここはねすごく面白いところだと。でそれが日本の場合にもあるんですよね、日本でもね、
はい、
天道さん鐘の鎖っていう話があるのね。ヤマンバが出てくる話なんですけどね、こんな話なんですよ。あるところにお母さんと3人の子供があったっていうのね。でお母さんは仕事に出かけることになって、留守の間絶対にその戸を開けちゃいけないと言うんです。だけどもお母さんが出かけて行って途中で山の鬼バサに取って食われたってね。まあ山場ですよね、ここでは鬼バサって言ってますけど、お母さん食われちゃうんです。それで鬼バサはお母さんの着物を着て、それでお母さんになりすまして子供のところに来るんですね。で今帰ったよ開けてくれって言うとですね、子供たちはそれはお母さんじゃない、お母さんは綺麗な声だ、お前の声はガラガラじゃないかって言って戸を開けないんです。で鬼バサは山へ戻って行ってですね、草を食べてね声を綺麗にしたっていうのね。それでまた家やってきて、帰ったよって開けてくれって言うとですね、次郎と三郎は あ、お母さんの声だ、お母さん帰ってきた、開けようって言うんだけども、太郎は、一番上の子ね、太郎は、いや、お母さん手を見せてって言うんですね。するとお母さんが扉から手をちょっと見せると、それを見て太郎はですね、次郎三郎、これはお母さんじゃない、お母さんの手はこんな手じゃないって言うんです。で戸を閉めてしまった。鬼婆さんはまた山へ戻っていって、今度は山芋を手に塗って手をきれいにした。それでまた行くんです。で綺麗な声で、今帰ったよ、戸開けてくれって言って、と子供たちは手を見せてくれって、と手を見せると綺麗な手になっていたもんだから、騙されて子供たちは扉を開けてしまうんです。とお母さんは帰ってきてですね、一番小さい三郎を抱いて寝るのね。太郎と次郎も別なところで寝てるんですが、そのうちにあのお母さんがなんかカリカリと噛んでる音がした。で母ちゃん何噛んでるのって言ったら、三郎の指を投げて起こしたって言うんですよ。それで三郎が食われたことを知って、で太郎と次郎は、これは母ちゃんじゃねえと、逃げなきゃ危ないって言って二人で逃げ出すんですね。で逃げていくとですね、川があって渡れない、そんなもんで川のほとりにあった木に登って上の方へ逃げていくんです。そうするとそのうちに母ちゃんが気がついて追いかけてくるんですね。鬼婆ですけどね、それが追いかけてくる。それでそこまで来たら水に子供たちの姿が映ってたもんで、木に登っていることが分かって、でどうやって登ったんだって言うんです。そうすると太郎はですね、長男ね、機転を利かしてね、木に油を塗って登ってきたんだって言うんですよ。で鬼婆は紙の油を塗って登ろうとするんだけど、油塗ったからすべすべになって登れない。でそうすると今度は次郎がですね、木にナタ目をつけて、ナタで木に刻みを入れて登ってきたんだって言っちゃうんです、本当のことを。それであの鬼婆は木にナタ目を入れて登ってくるんですね。それで子供たちは上上と逃げていくんです。だけど追われて追われて、だんだんだんだん上に行っていくうちに、もう逃げようがなくなってきて、それで二人はですね、天道様、金の鎖を下ろしてください、鬼婆に食われそうだって叫ぶんです。そうすると天から金属の鎖ね、金の鎖が降りてきて、でそれに捕まって天に上げてもらう。でそれを見て追ってきた鬼ヶ様、俺にも鎖を下ろしてくれって叫ぶんです。そうすると腐った縄が降りてきたって言ってね、鎖から来てるんでしょうけどね、腐った縄がスルスルと降りて、それで鬼ヶ様それに捕まって登っていくんだけど、途中まで登ってきた時にその腐った縄が切れてポションと地面に落ちた。で地面に落ちたところが蕎麦畑だったって。そういうのもんで、その鬼婆さんの血が蕎麦に染まって、蕎麦の根っこは赤くなったんだって。蕎麦の根っこの赤い由来とも言うんですけどね、この場合ね、最初のところで声で気がついたでしょ、子供がね、それから手で気がついたよね。でまずこれは同じ話ですよね、同じ話と考えて。でそれとほとんど同じ話がですね、中国にもあるんですね。南中国にもあるんですよ。ですからまだそのどうやって伝わってきたかは証明されてませんけどね、どっかに源があって、中国にも流れてきて、それが日本へ来て、一方ヨーロッパにも行って、ヨーロッパでは狼という形になったって考えられるんですね。ですからこの話はとってもその日本の昔話の由来を説明する、研究する上で面白い話なんです。
子どもたちはやっぱり聴覚がすごく発達してるんですよね。そうですよ、
聴覚発達してると思う。子どもって実際もそうでしょ、自動車の音ですぐ音、パパの車だって気がついたり、ママの車って気がついたりっていう、あれね、
やっぱり信頼する人の声ってとっても大事なんです
よ
ね。
大事なんですよね、うん、そういう意味で僕は面白いと思う。子どもの その敏感な感受性を語る話という意味でも面白いし、それからもう一つは、ヨーロッパで狼、人を食う狼ってされてるのが、日本では鬼婆という形になった。もっともこの鬼婆はですね、日本では必ずしも悪いものではないんですよね。もともとは神様として信仰されていた面がありますので、山場の話はまたゆっくり一度聞いてもらいたいと思うんですけどね、一方では人間に優しい面もあり、一方では怖い面もある。その今の話は怖い面が狼と重なって出てきているという、そういう話ですよね。
先週と今週は2週にわたって小澤先生に狼の話を紹介していただきました。 狼もね、あの日本とそれからヨーロッパと全然見方が違いますね。
違いますね、はい、面白いですね。やっぱりいろんな動物について言えると思うんですよね、見方が違うっていうのがね。ウサギなんかもその一つかもしれませんけどね。
さて先生、来週のテーマはどうしましょうか。
来週はね、あの日本の昔話としてほとんど一番有名と言っていいと思うんだけど、花咲かじいの話をね、はい、少し聞いてもらおうと思います。
はい、楽しみにしています。はい、先生どうも今日はありがとうございました。
小沢敏夫、昔話へのご招待。